インベストメントブリッジがお届けするいろはにマネーのながら学習。こんにちは、いろはにマネー編集部の中村です。今回はいろはにマネーの YouTube のご紹介です。今回ご紹介する動画は S&P500VS オルカン、米国株式と全世界株式両方買うのは NG？ という動画です。いろはにマネー編集長の曽根原がオルカンと S&P500 両方持つのはありか、初心者はどこに投資すべきか、初心者が見落としがちな投資の落とし穴など徹底解説しています。ぜひ最後までお楽しみください。
こんにちは、いろはにマネー編集長の曽根原です。今回はオルカン、S&P500 両方持つのはありなしというテーマでお話ししていきます。最近初心者におすすめの投資銘柄としてオルカンと S&P500 というのがよく紹介されていますよね。どちらもおすすめなら両方に投資すればいいかと考える方もいると思いますが、本当にいいのでしょうか？これから何十年と投資を続けていくのであれば、投資先をしっかりと理解して投資していきたいですよね。そこで今回の動画では、初心者で投資先を迷われている方向けに、オルカンと S&P500 両方持つのはありかなしか、初心者はどこに投資すべきか、初心者が見落としがちな投資の注意点を解説していきます。この動画を見れば自分が何に投資をしてどのように資産運用をしていくべきかが分かるようになっています。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは、投資を怖いから楽しいをテーマに、初心者でも手軽に学べる本格的なお金や投資の情報を発信しています。チャンネル登録がまだの方はぜひお願いします。まずはそもそもオルカンと S&P500 はそれぞれどのような銘柄なのかを解説していきます。オルカンとは、全世界の株式に分散投資することができる全世界株式型オールカントリーのインデックスファンドです。様々な地域、国の企業の株価から作られた指数に連動していて、人気の商品には EMAX Slim オールカントリーや俵ノーロード全世界株式などがあります。 S&P500 とは S&P ダウジョーンズインデックス社が公表している米国な代表的な株価指数の一つです。ニューヨーク証券取引所やナスダックに上場している代表的な500銘柄の時価総額をもとに算出されています。日本でいうトピックスのような存在です。 S&P500 は米国株式市場の全体に対して約 80% の比重を占めています。そのため、米国の株式市場の全体の動きを反映しているとも言えます。どちらもシンプルで分かりやすくて、過去のパフォーマンスもいいので、投資知識が少ない初心者の方におすすめの商品です。では、それぞれの銘柄についてもう少し深掘りしながら比較していきましょう。今回は EMAX Slim という商品で比較していきます。過去の基準価格の比較データを見てみると、長期的に見るとどちらも右肩上がりのグラフとなっています。そしてオルカンに比べて S&P500 の方がパフォーマンスが高いことが分かります。 S&P500 の方が高くなった理由としては、 IT 企業やアメリカハイテク企業が大きく成長したことや、中国経済の成長が鈍化したことが挙げられます。ただ、信託報酬を見てみると、オルカンの方が信託報酬は低いです。そしてトータルリターンを見ると、オルカンは 32.14% なのに対して S&P500 はプラス 40.5% と上回っています。次に国別の構成比を見てみましょう。 S&P500 はアメリカの主要500社なので 100% アメリカ株です。ただ、全世界株式に分散投資できるオルカンも、そのうちの 60% は米国株となっています。そのため、米国株が下がった場合、オルカンも少なからず影響を受けるということになります。オルカンと S&P500 をもっと詳しく比較したい方は、概要欄にいろはにマネーの記事を貼っているので、そちらからご覧ください。では本題に戻りますが、オルカンと S&P500 両方とも持つのはありかなしか、結論から言うとありです。しかし、両方持つ場合はそれぞれの特徴を理解して、メリットとデメリットを理解した上で両方に投資するようにしましょう。ただし、両方持つことを私はお勧めしているわけではありません。本音を言えば、どっちか一本に絞る方がいいと思っています。本や YouTube の投資関連のチャンネルで両方持つことをお勧めすると言っているものはほとんどないですよね。そういった知識が豊富な投資のプロが書いている本や、投資上級者が発信している YouTube でお勧めしていない理由というのは、理論的には2つ持つというのはあまり正しいとは言えなくて、メリットがあまりないと考えられているからです。ですが、理論や投資の高いリターンっていうものではなくて、投資の内容をちゃんと理解して、あなたが納得した状態で両方に投資するんだったら、それは全然問題ないと思います。では、投資初心者でこれから投資を始めるという場合、どこに投資すべきか一つに絞るって言ったら、私はオルカンでいいと思います。これはオルカンがベストですというものでは全くなくて、全世界の株式に分散して投資ができるので、リスクを 構抑えられるということ、そのため失敗がしにくくてベターな選択肢になるからオルカンがおすすめと私は思っています。投資は始めてみたいんだけどなんかリスクがあるからちょっと怖いんだよねと、そういう人は何もしないのではなくてとりあえずオルカンだけ投資すれば問題ないです。すでにオルカンにも投資している方でより高いリターンを狙いたいという方はオルカンと S&P500 両方に投資をしてアメリカ株の比重を高めるか、新NISAを切りオルカンは売ってしまって S&P500 に全て投資する、それでいいと思います。 S&P500 と同様に有名な銘柄で全米株式に投資できる VTI というものもあるんですが、 VTI と S&P500 はリスクとリターンがほとんど変わらないので悩まずにアメリカに投資したいなら S&P500 でいいと思います。 VTI が何なのか知りたい方はいろはにマネーの記事で解説しているので概要欄の URL をご覧ください。初心者はとりあえずオルカンがおすすめと言いましたが、ただ初心者の方が見落としがちな落とし穴もあるのでここで解説します。それはオルカンのみの投資というのは国は分散できても株式だけに全振りしているというリスクがあることです。オルカンは投資先の国を分散することでリスクを抑えてはいるんですが、資産のリスク分散はできていません。つまり全世界で株式市場が暴落になった時は一気にオルカンの価格も下がって資産が減ってしまう可能性があります。そのリスクをカバーするために現金の預貯金をある程度残しておく、これは必須ですし他の資産にも投資した方がいいでしょう。とはいえこれから投資を始める人、そういう人はそもそもあなたの資産がほとんど今現金に偏っている状態なのであんまり心配する必要はありません。気にせずにオルカンへの投資を始めて問題ないです。初めはオルカンで株式投資を始めていって投資というものに慣れてきたら金や債券など他の投資をしてみましょう。身近な例として私たちが加入している国民年金というものは GPIF という年金積立金の管理と運用を行う機関によって様々な商品に投資されています。こちらが GPIF が何に投資しているかというポートフォリオになります。 GPIF は国民の年金のために運用しているので超長期的に運用します。そのため長期的な運用では短期的な市場の動向で資産の割合を変えるのではなくて基本となる資産構成の割合を決めて長期間それを維持していく方がリスクを抑えることができます。 GPIF では各資産の期待収益率やリスクを考えた上でこのような積立金の基本的な割合というのを決めているんです。これは個人の資産運用にも同じことが言えます。オルカンの場合いろんな国の株式に投資することになるのでこの表の中では国内株式と外国株式に投資をしているというようなイメージになります。 GPIF でいうと国内株式と外国株式で約 50% なのであなたも株式投資で全ての国にリスク分散、それだけではなくて債券など他の資産にも投資することでより広くリスク分散ができて長期的に資産形成ができるようになります。いかがでしたでしょうか。今回はオルカンと S&P500 両方持つのはありかなしかというテーマで解説してきました。結論で言うとありですが、まずはオルカンのみの投資で始めてみるといいと思います。またリスクを分散するために投資に慣れてきたら株式以外の他の資産にも投資するようにしましょう。そして一番大切なのはあなたが何のために投資しているのか、それを理解した上でお金を毎月のように投資していくことです。いろはにマネーでは無料会員限定でさらに投資を詳しく学ぶことができる学習コースというものも用意しています。会員登録は無料なので投資についてより深く学びたいという方はぜひ概要欄からコースをチェックしてみてください。もしわからないことや不安なことがあればコメントをお願いします。このチャンネルは投資を怖いから楽しいをテーマに初心者でも手軽に学べる本格的なお金や投資の情報を発信しています。今回の動画が役に立つと思った方はグッドボタン、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。